ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダ。
まず親鸞聖人の教行信証の言葉をいただきたいと思います。合掌をお願いします。人として生まれることは稀であり、仏が世におられても会うことは難しい。信心の知恵を得ることはさらに困難である。もし仏法に出会えたら、勤め励んで道がを求めようと。ナマンダブスナマンダブスナマンダブナマンダブ。本日皆さんようこそのご参拝でございます。今日ありがとうございます。今日は2月の日本語法座のお参りでございますが、いつも2月の末にこういう全国の開教師とお寺のリーダーの方々がどっちかの地方に集まって、こういうナショナルカウンセルミーティングという全国会議を行いますね。これから教団の歩みとかいろいろな現状とかを話し合ってというイベントがいつもあります。でちょうど来週ですね、来週私もそこに参加してバイセリアの方に行きます。フレジノの近くに。でちょうど私が初めて開教師になった年に、以前にバイセリアがその主催のところであって、その一つの習慣をもらってきた感じで、いろいろ最近この1年目の時に思い浮かんでることがあります。特にその時は妻が妊娠して、龍馬に妊娠して、龍馬は今4歳ですけど、その時は妻のお腹が大きかったですね。それは初めて皆さんが証拠各地から集まるんですけど、他の開教師とか他のテルニとか初めて妻の大きいお腹を見て、皆さんびっくりしました。でもそういうことを考えましたら、こういうどういうふうにその時間を過ごしたとかいろいろ思いを浮かんで、それは初めてそのナショナルカウンセルを見たら、その先輩の開教師の姿を見ていろいろ勉強しようと。開教師というのは何かとか、こういうミーティングみんな集まるとき何を言えばいいとか、何をすればいいとか、よくよく見てたんですけど、ある程度一番勉強になるのはそのミーティングの間の時に習った時ではなくて、あのミーティングの外で別な時に、日頃の先輩の開教師の生き方を見て、これは念仏者の生き方だなと気づくところがいくつかあったんですけど、私はその初めてナショナルカウンセルミーティングに行った時は2011年ですね、ちょうど5年前のことなんですけど、一つの思い出は今でもフレッシュに記憶にあります。というのは以前はやらないんですけど、以前はそのミーティングの途中で開教師たちが聞いて、で開教師は以前みんなゴルフをやりました。ほとんどの開教師はゴルフが好きで、でそのミーティングが開教師のミーティングがあって、で開教師のミーティングが終わったら、また今度お寺の会長さんとかが集まって、またそのイベント、会長さんたちの会議があったんですけど、以前はその会長さんたちと会教師が一緒にゴルフをするために一日を途中で用意してたんですね。だからそういうみんながもう必ずゴルフするような時代があったようですけど、最近になってゴルフする会教師はだいぶ少なくなってきて、で多分私が以前にそれがあったの最後のは5年前のバイセリアの時は最後にこのゴルフの日が途中で入ったんですね。その時何人かがもう文句言って、もうそういう一日の無駄とか、 ホテル代払わないといけないとかいろいろクレームがあってもうやめたんですけど、ちょうどその時にゴルフの日がまだあったんですね。で私もそうですけど、ゴルフをしない会教師はどうしようということあったんですね。でロサンゼルスとかサンフランシスコだったらいろいろ観光に行けるところはたくさんあるんですけど、バイセリアでしたらね、でも一つのいい観光地があるんですね。このセコヤという国立公園ですね、という大きな綺麗な立派な木があるところですね。本当にもうこれぐらい、もう車ぐらいの、車が通るようなでかい木があるんですね。私もそれを見たことなくて、カリフォルニアは住むことだったらもう必ず一回でも見ておいた方がいいと思いまして、で大体カリフォルニアは、昨日私もローダイに行ってきましたけど、ここよりちょっと寒いですけど雪はないですね。さすがにこのカリフォルニア の平地のところに、バイセリアもそうでしたね。だから何人かがじゃあ車で行こうと思うことがありました。話し合って、じゃあ何人か、じゃあ僕と妻は2人で行って、でまた1台の車の開教師が3人ほどが、じゃあそこでじゃあ会いましょうということに行って、で車に乗って山の方に登るんですね。で一つのその公園に入る時の受付の入り口があるんですね。でそこでスタッフは、今は工事をしていますので、2時間に1回だけこの門を開いて登ってもいいです。というのは塔に登ってと下がったり作ることはできないので、こういうあとこういう登る時間がこういう限られてると言われました。それとともに、チェーンは持っていますかと聞かれました。チェーンというのは、チェーンタイヤにつけるチェーンがない、あるかないか、なかったらこれ以上は述べられないと、進められないから必ずチェーンが必要ですと言われました。で、じゃあチェーンはないですね。じゃあちょっと道の向こう側に行ったら誰かが、多分店があるんですけど、おそらく売ってるんですね。でそこでチェーンを専門すること売ってる人がいました。でもチェーンは1セットで$80でした。80ドルでしたね。私は普通の金額はいくらかと知りませんけど、確かにその倍ぐらいでしょか、倍以上ぐらいに。でももうどうしても今こそ、しかも帰る時間がなくて時間が限られてるから、じゃあ払うしかないと思ってしまいまして、これ多分今度は来る機会がなくて、もう払ってしまってチェーンを買ってしまいました。でチェーンを買ったら、じゃあ急いでまた登ろうとしたら、門限が閉めました。入れなかったです。非常にがっかりしました。でもじゃあちょっと一応公園に入ってはいけるんですけど、そういう木のところまで行けられないと言われました。じゃあそこで何人かの開教師と妻と一緒にランチを食べました。ちょうどそのホテルがランチを、ゴルフの人たちとみんなにランチを用意しましたから、そのホテルが用意したランチをみんなで食べて、でその食べながらいろいろな会話ができたんですね。初めての開教師として、先輩の開教師たちといろいろ質問をする機会があったんですね。でじゃあもう門が開けるから、じゃあ行きましょうということで、みんなまた車に乗って登りますね。で行くまで行けば行くほどちょっと雪があるということを気づいて、でちょうど木が大きくなろうとしているところで、車がもう終わらなくなって、じゃあ今はタイヤはつける必要だと、みんながそこで止まって、他の後ろにある車もみんな止まって、タイヤをにチェーンをつけるんですね。で一つの長い一つの列になってたんですね。多分十何台の車が一緒に登ろうとするんですね。でもその雪とともに霧が今度深くなりますね。もうこの本堂、多分ここから、ウロモトさんぐらいの距離しか見えなくて、だから非常にゆっくり 走らないといけないんですけど、でもゆっくり走ればなかなかタイヤがつけられなくて、で気づいたら一番前には坂本先生、サノゼの坂本先生が一番前にいてて、で気づいたら後ろに誰もいないと気づいてたんですね。でどうしようと思ってて、で、まあ、正直言いますと僕はじゃあ進むしかないと思って、じゃあとりあえず進もうと思って、でもそういう坂本先生の車の赤いブレーキのライトがついて、じゃあ止めるということで、で車を止めて、で今度坂本先生がこう走り行くんですね。その山なんか下りの方にこう出て行って、でどこにいてるのと思って、で霧に入ってもう全然姿が見えなくなる。でみんな出てきたら、坂本先生どうしたのと、いや後ろが気になっててちょっと様子を見に行ったんですよと言われました。でと思って、しばらく待ったら20分ぐらいが経ちます。どうなったかと。でも私もう見に行こうと思わないんですね。また見えなくなるから、もう一応その場で待ってたんですけど、坂本先生が今度走ってる姿はまた霧から出てきます。でその後ろに大きなこういうトラックが貨物を運ぶようなトラックがその後ろに進んでるんですね。で坂本先生は「おいでおいで」みたいに「おらいおらい」みたいに走っていて、で車に入って、でみんな進むということは、坂本先生がみんなが一緒につけないといけないという気持ちですね。それはまさに菩薩ですね。そういう菩薩のお気持ち、みんなが共に届く、共に届かないと、私一人じゃなくてみんなが一緒に歩めるということですね。まあ多分坂本先生はそんなに深く考えてはいないと思うんですけど、やっぱりこの日頃にこの御教えの中に生きてたら、そういうふうな生き方が現れてくるということですね。で菩薩というのは、みんなが生死の世界から出ていくまではその世界に残るということですね。だから自分が、私が出ていける、それでいいという心じゃなくて、みんな共に助け合いながら共にその苦しみから出ていくような生き方を共にしようという姿ですね。でこの生死はよく言うんですけど、生死は6つの世界があるんですね。聞いたことありますか、この6つの世界。人間ですね。今日は人間、今日呼んだんですけど、人参浮きがたし今すでに行く人間ですね、私たち。そしてもう一つはガキド。ガキドは聞いたことありますか。ガキは食べ物をなんかいつも食べたい、お腹が減ってる、そして喉が渇いてる、でも食べ物はお腹に届くことができないというのは、首が非常に狭いということですね。でそのものが口についたら火になるということですね。というのは、美味しい食べ物をもらったのに楽しめない。ガキ道というのはこの横張りの世界ですね。美味しいチーズケーキをもらったのに食べたら、ああチョコレートが良かったなと思って、全然いただいてるものを楽しめないというのはガキ道の世界ですね。それは欲張りで落ちてしまう世界で、もう一つは地獄ですね。仏教にも地獄がありますね。でも仏教の地獄は自分が作ることですね。自分がやったことによってその地獄が出来上がって自分が落ちてしまう。で永遠に地獄に落ちるんではなくて、そのいつか出ていける可能性が必ずあるというのは自分の考え方次第ですね。まあ地獄というのは、人を怒りを持って人に怪我をさせたり、傷つけたりとか、そういうのは地獄の世界ですね。こういう何ていう暴力とか、その怒りの世界ですね。または畜生の世界がありますね。畜生というのは動物ですね。動物 で、動物というのは恥を知らないとよく言うんですね。恥を知らない。自分が間違っていることは全然気づいていない。ね。またはこういう自分が欲しいご褒美を求めながら、またはこういう罰されることを怖がったり、それだけが自分の生きていけるモチベーション。ああ、馬鹿にされたくないからこういう質問をしない。とか、まあみんなに笑われたくないから、じゃあ一応みんながやってることを一緒にやろうとか、仲外れは されたくないから、じゃあみんな仲間がやってることを間違ってもやってしまう。というのは、まあ畜生の世界ですね。で、そしてはアシュラ。アシュラは聞いたことありますか？アシュラ。アシュラというのは競争の世界。競争の世界。周りに勝つ。その、勝ち組と負け組とか、そういう考え方を保てて。で、このアシュラ世界というのは競争するのは基本的には悪くはないんですけど、そういう正しい方向を見逃す可能性があるから気をつけないといけない世界ですね。アシュラの世界でも仏様の御教えに聞けることができるんですけど、その前の餓鬼、地獄、畜生という三つの苦しい世界は、あまりにも苦しくて、自分が苦しみから解放、話すことをだけを求めて、仏様の御教えを耳に傾くことができないんですね。または天という世界があるんですけど、それは非常に楽な世界。自分が欲しいものをが手に入るということですね。これは、こういう、楽しい世界ですけど、こういう仏教の天として生まれることと、予想の教えの天国との違いは、この天というのも永遠に続かないんですね。欲しいもの、楽しいことが自分の手に入っても、いずれかなくなるんですね。いずれか、それが美味しいケーキをもらっても、食べてしまったら、もうないというのは、ああ、じゃあまだ欲しいというガキ道に落ちてしまうことがありますね。で、この、6つの世界というのは生じ。常に一つから、まあ死んで、また次に生まれていく。というのは、こういう人生のありさまであると仏教の中によく描いていますね。で、これはまあ日常生活の中でも多分現れてくると思います。私がこの、まあ、坂本先生と、まあ、みんなで、こういう山を登った時に、まさにこの六つの世界に燃えてたと思いますね。まずは、じゃあ、どうしても生きたい。どうしてもこの見たい。という欲張りの心があったんですね。どうしても聞きたいから、いくらでも払える。いくらでも払ってしまう。という、こういう欲張りの、まあ、ガキの世界ですね。満足。ここまで行くのは満足できずに。じゃあ、ここも木が綺麗ですけど、もっと大きい木があるでしょう。もっと大きい木を見たいと思いながら、じゃあ、もっと満足できないような心ですね。または、帰ったら、大きい木はどうでした？綺麗でした？写真を見せてください。いやー、実はね、ちょっと行けなかったですよ、と。行けなかった？一日を過ごすのにバカじゃない、と言われるのは嫌でしょ？だから、そういう恥というか、そういう自分が、ああ、じゃあバカにされたくない、みんなに笑われたくないから、じゃあこういう、行くしかないとか、という、まあ無理であっても、行こうという、こういう動物のようなことですね。そういう自分がもうバカにされること、それだけがモチベーションになってしまうんですね。まあ、またはそのゲートに、行った時は、もう怒ってね。怒ってね、もう怒って。前の人はもうちょっと早く、運転すればよかったね。もうずっと前に30マイルを走ってた遅い奴が行ったから来られなかったから、その人のせいでしょうとか、という地獄の世界ですね、落ちてしまうんですね。で、また、まあ、本当に、おかげさまで池で大きな木を見て、もう綺麗な環境で、ああ、これは見たかったですね。 予想以上に綺麗だねと、もうまさにもう天国のような楽しい気分があるんですけど、でもそれも、ああそろそろ帰らなきゃな、明日またミーティングで疲れるなと思いながら、もうこれも終わってしまいますね。で、どの中に人間がいるかと考えますと、やっぱりこれは坂本先生の姿ですね。坂本先生、人間というのは一番仏法の正しいことを聞ける姿ですね。そういう一番もう我に気を使う心ができるというのは人間ですね。よその世界は苦しい自分のことばかりを考えて、自分の苦しいこと、自分の楽しいこと、自分が競争して得たいことばかりを集中してしまって、周りの人に気を使うことができないというのは、残りの5つの世界の要素なんですけど、この本当に人に共に生かされる気持ちは人間の世界に生まれてくる。ですから人間のおまりは一番ありがたいと言うんですね。で、私は坂本先生の姿を見たら、ああこれはまさにあるべきのことですね。これはじゃあみんなが共に生ける、共に生きさせる、これは仏様の御教えを聞いてるような姿ですねと私が思って、ありがたくご縁と思いました。でも仏教の一つのちょっと強調しないといけないところは、人間にとして生まれるのは目的じゃなくて、まず人間の生まれを得て、それからこの苦しみの循環から出ていくというのは仏教の目的ですね。ですから親鸞聖人もおっしゃるんですけど、人間として生まれることは難しい、また知恵の信心、仏様の御教えに出会うのは難しい、もしこの出会いがあったら、こういう教えに耳を傾いてよくよく聞いて、でよく聞いたことがあったら生き方が変えていくということですね。それがお念仏の生き方ですね。教えに、念仏に出会いができて、生き方ができて、仏様の御教えに生き方ができて、よくよく聞いて、私が歩んでる方向が変わっていく、今度この苦しみの世界から出ていく方向が決まったというのは、仏様の御教えを聞く、聴聞するお念仏を申す姿ですね。だから人間として、また今度人間として生まれようというのではなくて、今人間の貴重な生まれを得て、この機会を無駄にせずに、仏様の御教えをよくよく聞いて、自分がどうやってこの循環から出ていけることを定まる、それは一つの生まれの責任ですね。で、親鸞聖人のこう念仏の教えは、この知恵の信心をいただいたら、必ず阿弥陀如来のお浄土に往生することができる。ですから、このせっかく人間として生まれた時は、必ずこの信心、仏様の信頼、確実に救われていることを、それは確認するべきであるという、こういう生き方ですね。まずは周りにこういう気を使うような人間らしい生き方をするのが出発点ですけど、それは目的じゃなくて、それからまた仏様の御教えに味わって、またこの苦しみの世界から出ていくというのは、お念仏の生き方、仏教の目的でございます。ここで本日のご縁を感謝して、合唱で終わらせていただきたいと思います。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。